さあ毎週金曜日この時間がやってきました。ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間でございます、
はいはいはい、
ボルターズは10月の開幕予定、まあ、来シーズンに向けて現在は、まあ、感染対策を行いながら個人練習中ということになっておりまして、
はい、
先週までは6人の選手が契約が決まっていたというような情報だったんですけれども、うん、今週はですねまた動きがありました、
はいはい、
まず選手の方なんですが背番号13木田隆明選手今シーズンも契約継続が発表されました。よかったです、これで現在は日本人7人が契約されているという状況なんですね、
はいはい、
そしてもう一つ大きいニュースとしてはヘッドコーチも決まりました。ネナドブチニッチヘッドコーチが契約継続ということになります、
はい、
まあ、昨シーズンに続いて2年目ということになるんですね、
うんうんうん、
改めてちょっとご紹介しますと、はい、セルビアの出身でいらっしゃいまして、
はい、
ニュージーランドの国籍も持ってらっしゃるんですね、
うん、
でニュージーランドの代表やそしてヘッドコーチも務められたというもう本当に経験豊富な54歳のヘッドコーチなんですけれども、
はいはい、
ただねこう昨シーズンはなかなか結果が残せなかったんですよ ね、
まあ、ですね
20勝27敗西地区4位という厳しい結果だったんです、まあ、外国籍選手を含めて、うん、ネダのヘッドコーチも日本での経験がなく、
うん、
こう主力として期待していた選手の怪我があったりだとか、
はいはい、
なかなかこのヘッドコーチの戦術の理解浸透に時間がかかったということもあって、うん、ちょっと序盤は特に負けが続いたんですけれども、
はい、
まあ、終盤では本当にいい方向にね進んでいる明るい兆しというのも見える試合多くなってまして、プレーオフに向けて戦っていたので、まあ結果的にコロナで中止にはなってしまいましたけども、来シーズンはそこにどんどんどんどんあとは上乗せしていくような状態になるのかなというふうに思って楽しみにしたいなと思ってます。
あれじゃね、J リーグとかでも監督来てなんか 2,3 年でやっとチームができるみたいな、
やっぱりねチーム作りって時間
かかるんでしょうね。
ですね。でまた去年はボルターズヘッドコーチもそうですし、うん、選手自体もガラッと変わったところもあったので、選手同士のこの特徴だったり、
うんうんうんうん、
癖とかもね読み合うのには
そうかそうか
やっぱり時間ってかかるもんなのかな、うん、その分また来シーズンは期待ができるなというところでございます。
そうですよ
ね、
う
ん、さあそんな中ですが今日はですねこの選手とお電話がつながってますのでお電話お話ししてみたいと思います。
ほいほい、
ボルターズの背番号33浜田アルマ選手です。週刊ボルターズには初出演となります。浜田選手こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。
大丈夫、なんか緊張してるっていう風におっしゃってましたけど大丈夫、どうですか今。
はい、まあ、初めてのラジオなんでもめちゃめちゃ緊張してます。緊張
してます。バスケットの試合プロの初めて立った時とどうですか。
あ、いや、バスケットに関してあんまり緊張はしたことないんですけど、それ以外はもうすごい緊張してたんで、はい、
いっぱい話していただければなと思うんですけど。いやいや、
でもラジオなんて別に失敗しても何でもいいわけじゃないですか。
まあ、改めてじゃあ浜田選手のご紹介なんですけども、
はいはいはい、
高知県のご出身で、高校は香川県の尽誠学園高校、うん、そして近畿大学に進み、大学時代には関西リーグのアシスト王などいろんなタイトルを取りました。で身長は178センチのポイントガード、ゲームを作る、うん、選手ですね、
はいはいはい、
で昨シーズンなんですけれども12月末大学4年生ながらボルターズにアマチュア選手として加入して2試合に出場。もう本当にいつもですねニコニコ笑顔の癒し系の選手としてもファンからこう愛されている選手であります。
はい、
浜田アルマ選手、名前がちょっとね変わってるかな、
珍しいですね、
あの漢字で書くと、うん、貴族の木、
貴族の木、
はい、に流れる、水が流れるとかの流れるですね、うん、に最後に馬と書いてアルマ選手なんですよ、
はいはい、
あのカリカラさんからもですね浜田選手の質問なんですが、うん、アルマという名前の由来について教えてくださいというような質問も来てるんですけど、浜田選手ご自身の名前の由来とかってご存知ですか。
はい、一応、はい、人は
どんな由来があるんでしょう。
スペイン語で心を一つにとか愛しい人っていう意味がアルマって言葉で、その名前を取ったみたいです。ああ、
スペイン語の心を一つになどの意味、
へ
え、ご両親もあの、 でバスケットをされてて、もうバリバリ国体などにも出場されていたっていう風なことを聞いたんですけど、やっぱなんかそういったスペインのバスケットだとか、はい、なんかそういったところから影響されてるんですかね、ご両親が。
いや、多分バスケットから作ってきた名前ではないと思うんですけど、
うん、
なんか結構外国の言葉とかが好きみたいで、はい、選んだみたいで。
そうなんですね。なんか一回聞いたらね、忘れられない名前。
そうですね。
でもね、
漢字もかっこいいですよね。
かっこいい。アルマ選手。
アルマ、はいはい。
プロ選手っていうのはやっぱご両親もそういうのね、バスケットされてたってことですけど、小さい頃からやっぱりなりたかった夢だったんですか？
そうですね、自分では覚えてないんですけど、保育園の卒業アルバムにバスケット選手になるって書いて
た。
保育園の時から。
はい、
すごい、有言実行。
日本にはなかったですよね、リーグね。まだあったんかな、
プロとしては
ね。なかったですよね。
多分ないです。はい、
すごいな。このプロになろうって、もうこう何ですかね、まあ、ずっとじゃあその夢を追いかけてバスケットされてきたってことですよね。
大体はそんな感じですね。
まあ、実際にまあプロ選手になるわけなんですけど、
はい、
こうボルターズに入ってプロ選手になった時っていうのはどんなお気持ちでしたか？
いや、もうすごい楽しみな反面、ここからまた厳しいところに入ってきたなっていうでもすごい感じながら入らせてもらいました。
そうですか。やっぱなんか大学までとプロの違いっていうのは感じられるところありましたか？
うんうん、そうですね、やっぱ一人一人の意識の違いとかも全然違いますし、やっぱりそのまあ外国人選手とかもコートには立ってるので、やっぱコートの狭さとかがすごい分かりやすかったかなっていうふうには。
コートが狭く感じる。
はい、もうみんながちょっとサイズが大きい選手たち。
ああ、そうですね。
大学と違ってすごい狭いなっていうのが。
はあ。同じサイズのコートとしても一人一人が立ってるサイズが大きくなるとそう感じちゃうんですね。
めちゃめちゃパスが通りづらかったです。
だから能力もやっぱりプロなんでね。なんかあるんでしょうね、はい、そういったところも、
ね、実際にボルターズの印象とかっていうのは大学時代どういうふうに見てらっしゃったんですか？
そうですね、ずっと B1 のチームと入れ替え戦をやったりとかって、 B2 のチームの中では強いチームっていうのを知ってたので、
はい、B2 で強い、はい、
自分が B リーグに入るってなった時にボルターズにはちょっと興味はすごくもともとあって、
B2 の中では強くすごく興味はあったと、はい、いうことなんですね。そっか、そして、まあ
はいはい、
今シーズンもですね契約が決まっていて、うん、で今シーズン、まあ、今週ですかね、などヘッドコーチの契約継続というのも発表されましたけれども、このヘッドコーチの印象というのは浜田選手はどのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、自分自身今年初めてそういうプロに入団させてもらったのもそうなんですけど、自分がバスケット人生で外国人のヘッドコーチっていうのは初めてで。
あ、外国人ヘッドコーチは初めてなんですね。
はい、でその中にもやっぱり村のコーチは若手とかにもすごい練習終わった後に話しかけに来てくれたりとか、こういうプレーしたらチャンスはあるよとかっていう風に言ってくれて、すごい入ってからも面倒を見てもらえてすごいありがたかったなっていう。
いろいろそういった面でも、はい、こう若手の心をくすぐるような
アドバイスいただいたり、
ね、
可愛がってもらっ
ておっしゃる方なんですね。ブースターさんからもですね、はいはい、質問が来ておりまして、うん、こちら、はい、アズールさんからですね、はい、B リーグで目標にしている選手、ライバル視している選手がいれば教えてください。それからバリューさんからは、はい、浜田選手が尊敬しているバスケット選手などいらっしゃいますかということなんですけども、なんか意識される選手とかってはいらっしゃるんですか？
意識というか、やっぱり尊敬する選手はやっぱりボルターズの石川選手とか、
うん、
勝利選手とか、やっぱ同じポジションで先輩でって ってなった時にやっぱり自分が目標としてやっぱやらないと試合には出れないなというふうに思いますし、
そうですよね。
でも僕のプレースタイルとかで言えばちょっとあの2人とはまた違うので、やっぱパスが上手な選手とか、まあ、石川選手とかアシストなんですけど、自分で点取ったりっていうのもすごい上手な選手なので、
はい、
やっぱもう学んでますね。
そっか、同じチームメイトの石川選手、はい、まず柿内選手から先輩から見て学ぶっていうところもやっぱりね、はい、あるんですね、はい、そっか、まあ、今年は、まあ、大学卒業して改めての、まあ、ルーキーイヤーということにもなりますからね、活躍皆さん期待してるんじゃないかなと思います、
は
い、
うん、
それから皆さんからねメッセージも届いてまして、東京の波之助さんからですね、先日ボルターズ農園のオンライン芋掘り見べておりましたがとても楽しかったですと。
オンライン芋掘り、
そう、そのオンラインの芋掘りに浜田選手農園に出かけて行ってたんですが、
はいはい、
農家さんの話を一生懸命聞いている浜田選手がとても可愛かったです。収穫したジャガイモは東京へも届いて、こっちにいる熊本のブースターさんたちと一緒に食べてとても美味しかったです、ありがとうございました、というようなお礼のメッセージなども届いておりました。では、今シーズンに向けての目標、そしてブースターさんに向けて一言お願いします。
はい、そうですね、まあ、今シーズンはちょっとコロナで途中で終わっちゃって、自分自身もあまり結果の残せないシーズンになったんですけど、来シーズン、まあ、10月から開幕すると考えて、やっぱり自分たちがこのシーズンをしっかりしたいと、シーズンが始まった時にはもう B1 に行くための試合が常に続くように頑張りたいと思うので、また応援よろしくお願いします。
ぜひ浜田選手の活躍で B1ね、連れて行っていただきたいなと思います。
なんでしょうね、こう喋ってるだけで可愛らしさが見えてきますね。
ですね、
なんでしょうね、この柔らかいんでしょうね、
なんか誠実なね、
なんかね、
それでいて行動に立つとまたガラって変わっちゃうっていうね、
あのコーチなんで女性が強いみたいな、
高知県出身はどうですか、
なんか言いません、コーチの女性強いみたいな。
そうです、僕のお母さんお姉ちゃんめちゃめちゃ強いです。
お姉さんもお母さんも強いですね。
なんかそこで育ってるからか、なんかすごい可愛らしく聞こえてますね。いや楽しみ、
きっとね、ご両親、うん、ご家族も活躍楽しみにされてるじゃないかと思います。すいません、はい、お忙しいとか、浜田選手ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。以上、今週の週刊ボルターズでした。